ようございます。リビです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。今日は、ちゃんと収録できるかなと思いながら気になりながら喋っておりますけども、この私のラジオはですね、私の人生観ですね、心理学というものに出会って、そして薬剤師という立場、ね、薬剤師は私はなりたくなかったなんて大きな声で言ってますけど、恩恵を受けているところたくさんあります。そしてこれを強みにして生きていこうと思ったら薬剤師を認めていかなきゃいけないわけですから。だけど苦しかった自分っていうのを認めなきゃいけない、そんな思いで私の日々できていること、起きていることですね、それを話していくラジオになっています。で、そうなんですよ。このね、心のことをね学びたいと思ったのはもうかれこれ、息子が3、4歳の時だから、13年前ぐらいになるわけです。もうそれから私は心のことを発信しようと思ってたんですよ。しかしね、勉強したいとか、思っててもなかなかその、勉強しに行きましたけど理解を得られなかったんですね、家族、特にね夫の理解が得られなかったんです。夫も勉強したいというものがあったので、私もそれもなんかうんってどうぞって言えなかった自分もあったので、それも反省してるんですけど、やっぱり生活がすごくね不安だったんですよ。とても毎日の生活が、でそのじゃお金どこから出すのみたいな話になるわけですよね、勉強した時に。私も仕事してませんし、じゃあそのお金は誰かに借りるのかとか貯蓄があるのかとか、あったんでしょうけど、やってもらってもよかったかもしれないけど、うーんって顔した時点でやらなかったということをもしかしたら本気じゃなかったかもしれない。ですが私はね、自分でも思うんですよ。いろんな邪魔入ります、入りました、そんなことやったってしょうがないんじゃないとか、あなたはカウンセラーできないとか、上司に言われてることもあるし、応援してくれる反面あなたはできないんじゃない、話聞けないとかね言われたし、あと、それは最近何年か前に言われたことだけど、ずっとやりたいなんてことを会社に言ったこともないんで、だからようやく言い始めたぐらいのは、やっぱ心理学を放送大学で学ぶって決めたぐらいからだから、それもかれこれ10年前なんですよ。10年間放送大学在籍できるっていうところに私いたので、もう10年向かっちゃうんですよね、なんだかんだ。だけど全部の認定心理師 の単位は取ったんだと申請するだけなんですけどね、これがまた結構めんどくさい厄介なことで、めんどくさいっていうか毎日ね会社に行ってると、いやこの時間でできるだろうっていうぐらいの時間があるのに、やっぱ家に帰ってとか他の時間でやるとなると、やっぱりねできなくなっちゃうんですよね。でやってますよ、もちろんどんどん進めてる時間もあるんだけど、他のことをねやってしまうですよ。はいはい他の学びを進めてみたりとか、ちょっとゆっくりしてみたりとか、癒す時間っていうのも必要なんでね。でもね、やる気というものがねこう出ないとできないっていう状態じゃダメなので、これも心理学の勉強の中にあるんですよね。だからそれはやる行動を促進する方法なんですけど、それもね改めて最近まだ勉強したんで、これかと思いながら、やんなきゃいけないのかもしれないですね、そういう意味で。いやでも申請しないといけません、はい。お金がかかることなんでね、4万円かかりますんで、はい、とそういうことで、そんなことを思いながらお話ししてますが、昨日はね友達の作り方見つけ方なんて話してましたけど、今日何話すのみたいな、何にも考えてないかったですけど、友達の見つけ方っていうのはね、やっぱりお互いの関係性の中で育んでいくよっていう話なんですけど、いや昨日のね私勉強会参加した時に、今の子供たちがね、自分で自らの命を落とす方たちがいるっていう、そういう話をね再度改めて聞いた時に、いやこれ1週間に10人とかそういうペース、 それは大人がね、大人が自分らしい生き方とか、大人がまず自分の生活とか自分の生き方を自分らしく生きてない、その大人の背中を見ている子どもたちが、まあ、そういう選択をすると言うんですよ。で、私今日の朝もニュース見て本当泣けましたけど、ね、親が子供をねっていう話なんですよ。いや、今でも話してて涙が出そうですね。やっぱり子供の話になると何で出てきちゃう。私子育てがすごく苦手な人間だと思ってたんですよね、子育てが。でも苦手っていうか、育てられるんだろうかって、子供に対して子供可愛い大好きとかっていうようなことが別になかったから、ずっとなかったから、いや可愛いねって。だけど、いや今はちゃんとありますよ、子供可愛いっていう思いは。あの自分の子供ももちろん可愛いですけど、普通に外で出会うお子様たちも可愛いって思うこといっぱいありますよ。まあ、これは母性ですね、女性の中の母性だと思うんですけど、だけど子供がそんなに可愛いか、ギャギャギャギャ騒ぐだけのね、そういうもんなんじゃないかってふうにずっと思ってたんですよ。子供が苦手、私はそんなテンション高く子供を保育園の先生みたいに、幼稚園の先生みたいにあやして遊べるような人間じゃないよみたいな、結構クールな人間だったんですよ。まあ一匹狼的な要素がずっとあったのもあるかもしれないですね。人とのコミュニケーションがなかなかできてなかった若い時代っていうか。だけど実はそうじゃなかったんですよね。私コミュニケーションめちゃめちゃ好きな人間だったんですよ。びっくりしちゃって自分で最近思うんですよ。コミュニケーションめちゃめちゃ好き、なぜかといったらその人の人生を学ばせていただきたいっていう思いがすごく強い、思いとかね、人生を学びたい。そこでね、いろんな経験をして成功っていうか自分の中の成功した人たちっていっぱいいますし、これが良かったよ、これは今の生き方をしてるよっていう方たちもいっぱいいるし、その話を聞きます。で、クライアントさんの中でも私はね、クライアントさんの人生はすごくリスペクトしています。できたこととかね、私よりかは知ってることとか持ってるものとかあるわけですよ。それを私はすごくね尊敬してるし、やっぱり話を聞きたいと得たいと思ってます。そういう思いがすごく根底にあるんですね。ちゃんと録音できてる？できてるできてる、そんなことを私日々思ってます。だからその大人たちがね、ちょっと話戻りますけど、その前を向いていけない大人たちがいるから、大人が子供に何々、いや、なんでそういうふうに思ったのかってすごくね気になりますよね。犯罪心理学ではありませんけども、犯罪というところのやっぱり気持ちとか思いにすごく私は気になりますね。ずっとなんでそれをするのか、何の思いをしてそんな子供たちにそういうことしちゃうのって、信じられないですよ。命ですよ。もう今話してても本当胸が張り裂きそうで、もう無理、本当涙出てきちゃ う、ね、友達のね子供が亡くなったって、10歳で永眠しましたっていう年賀状をもらった時も声かけられなかったですよね。もうそのまんま本当は家に行ってね手を合わせたい気持ちが強かったけど、なんか私はもう向き合えなかったです。でも、まあ、その子とも今でも交流というか連絡取ってますんで、会おうともできるんですけど、まあ、そんな私の課題もありますね今。会ってね、どんなことがあったかって聞き出すのはすごく失礼かもしれないですけど、やっぱそのことに対して私は自分の思いを伝えたいなっていう気持ちもあります。それは私自己中の話ではなくて、ただただ単に何だろうな、よくわかんないんですけど、なんかねそこに触れたいっていうか、そのまま見て見ぬふりをするっていうことではないというふうに私は思っています。そのことに関しては友達にねその話をできたらいいなと、自分の思いを伝えられたらいいなと思ってます。なので まあ、ここでの話ね、話はそうやっぱり私たち大人が前を向いて、自分の人生がこの自分の軸、まあ、自分軸ってね、何って思うかもしれませんけど、でもクライアントさんも言ってくださるんですよ、自分の軸がちゃんとできているっていう。だからその自分軸、自分の人生を歩めるような大人を増やしていくための私はその一人だと、それの愛をね、伝え続ける一人だと私は思ってます。はい、そういうことで最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様今日も気をつけて、涼しい日になってますけどね、いい一日をお過ごしください。ルミでした。